バスケトークラジオ。
はい、こんばんは。第218回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸一人でございます。今日はゲストをお招きしております。ご紹介させていただきます。斉藤バスケ教室でいいんですか、なんてこれ言ったらいいんですかね。斉藤コーチ、ブレイカーズのコーチ言ったらいいんですか。高須中学校の
高須
さんと。
高須も、
あ、もう違うんですか。
も元になった。
あ、本当ですか、はい、今はなんてご紹介したらいいんですかね。
一応ブレイカーズ、
ブレイカーズですね、のヘッドコーチされてる斉藤コーチ。
女子のヘッドコーチは私。
女子のヘッドコーチ。男子は、
男子は私はアシスタントコーチです。
男子はどなたがやってるんですか。あ、もう一方、増本さん来ていただいて、はい、増本コーチ、こんばんは。どうも、
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。増本です。
じゃあもう計らずしてお二人を同時に紹介することになりましたけど、はい、女子が斉藤コーチ、
はい、
で男子が増本コーチ、
はい、
増本コーチ2回目ですね。
そうですね、
お会いしたのね、
はい、
お久しぶりでございます、はい、200回目のバストラパーティーに来てくださって、
はい、昔代だと思います
。ねえ、プロバスケット選手だったんですよね。
そうですね、はい。
そして今は神戸市北区の方で、バスケット教室。
北区じゃないですね。
あ、はい、あ、大久保の方ですか。
そうです、はい、阿賀市の大久保の方で。
失礼しました、はいはい、大久保の方でバスケ教室で一緒に斉藤コーチとやられてる。
北区のやつはまた今後展開できて、
あ、これからに、
はい、構想中。
なるほど、
はい
はい。今日ね、お二人をお招きしてお話ししている、まあ、最大の理由といいますか、バスケトークラジオリスナーが一番聞きたいのは第2回全国ジュニアバスケットボール選手権大会兵庫県予選なるものが行われまして、先日そこで、見事男女でアベック優勝されたブレイカーズのヘッドコーチお二人をお招きしているわけでございます。よろしくお願いします。
素晴らしい。
そしておめでとうございます。
素晴らしい。素晴らしい。いや、素晴らしい素晴らしいって僕よくゲーム中言うんで。
ああ、そうなんですね。
あ、デイビッド
なんかいいプレーとかしたら素晴らしい、
で、いや、言うんですけど、デイビッドが真似するんですよ。
どういう時にデイビッド
素晴らしいって言って言ってるよ。はい、この真似、はい、そう今それ君やったの
バレました
やめてくれと、は
い、そういうことやったんですね。
はい、すいません。
兵庫県ってクラブチームどれぐらいあるんですか今で。
男子は、ま
あ、8、
今回8チーム出て、
はい、8チーム、
はい、女子が4チームで、うち1チームが危険になったので、
1チーム危険になっちゃったんですね。
で、うん、実質3チーム
あーまあやっぱりそれぐらい兵庫県のクラブって黎明期というかね、
はい、
生まれたばっかりで、うん、これからどんどんどんどん増えていく。サイドコーチ、この兵庫県外もやっぱりこんなもんなんですかね、クラブチームの数っていうと。
あの、名古屋は、すみません、噂だけ で申し訳ないんですけど、はい、名古屋は150チームぐらいあるっていうのは。
え、クラブチームですか。
クラブチームで、
で中学校の校数ぐらいあるんじゃない
ですか。いや、ありますよね。
すごいですね。で、
大阪は実質僕見たんですけど、はい、ね、大阪30チームぐらいはあります、ね。
そうなんですか。
はい、
もちろん男子と女子別々に30チームっていうこと。
ね、女子はいやいや、男子が30
です。男子だけで30。
女子は、はい、もうちょっと少なかったと思うんですよ。確か20ちょっとかなんかあったような記憶があるんですね。ただ、ええ、お隣の岡山さんは今回、ま、出てきはりますけど、
はい、
男子単独1チームですよね。
あ、そうなんだ。
和歌山もそうちゃうから。あ、これあんまり分からんけど、そういうと分からんけど、多分そうだと思います。
なるほどなるほど、
はい、多分選抜で、あの、はい、兵庫県選抜の子ら出て、あ、和歌山県選抜の子たちで、
はい、
出たりとか、はい、岡山県選抜の子らで出るっていうのをちらっとこう、
なるほど、
僕のツイッターで。
お
ー
お
ー
おーおお、
結構最近バストロさんのおかげで、
そうなんですか。
フォロワーもツイッターの、僕のツイッターのフォロワーも増えて、
あ、そうなんですか。
あと、なんやらケントのフォロワーのこと、リツイートもあるんですけど、あの、ダイレクトメール結構、来てくれてて。
あ、そうなんですね。で、
あの、全国大会で次はタガス倒しますんでとかいうのは聞きますね。
先にこの兵庫県予選の話をちょっと聞かせてくださいよ。その後ちょっとこう、この後のクラブ化の進み方、
はい、
まあ、だって誰もが分かんないじゃないですか。
そうですね、
こんなんをちょっ お二人に語っていただいたら面白いんじゃないかなと思うんですけど、まずはちょっとこの23日木曜日の試合の様子をちょっと聞かせてほしいんですけど、どうしましょう、松本コーチ、男子から来て
る、男子から、はい、そうですね、
男子7チームでしたっけ、
8チーム
でしたっけ、はい、8チームレベルはどんなもんですか。
決勝までは順当には、うん、あの勝ち進んでいったかなっていうふうには、まあ、思うんですけども
、はい、レベルはどうなんですか、他の中学校より、まああの構成が学校とかに、学校区とかに縛られない分、構成が結構自由になって、結構僕勝手に思ってるんです、見たことないですよ、
はい、
でも勝手に思ってるんですけど高くなってるんじゃないかと思ったりするんですけど、
うん、レベル自体は非常に高かったと思います、はい、思いますね、
普通の中学校とかよりやっぱり自由にチーム組めますもんね、はい、言うたら、
はい、例えばそのあるのが要はね、あの私がその高須中学校さん見させてもらってた時は、まあね、タイさんです、あの佐野君の言ってるタイさんじさんには、うん、あのデビットのファールでファールアウトでってなりましたけれども、はい、まあまあ本当に実力的には、まあ、こんなこと言ったらあれですけど、まあ、うん、いけたかなっていう、なんだけど、まあまあ本当にあのクラブチームのはあの兵庫県は、うん、まあ、兵庫県の県選抜の、うん、子たちが、集まったチームとかもあったり。うん、であのまあまあその高須でやってるような兵庫県での雰囲気ではないぐらいのレベルの高さはあったかなので、またあの、10月の終わりにドリームカップっていう、はい、これは大阪の、あの何早クラブさん、はい、ここももう本当、ね、何年か忘れたんですけれども、あのかなり老舗のクラブチームさんなんですけど、波早ドーム、今東和薬品ラクタブドーム多分名前変わったと思うんですけど、そ、あそこの、まあ、元波早ドームでしたよね、はい、波早ドームさんでその活動されてる、チームさんが主催してる、これ大きな大会 で、
うん、
でここでもあの上位に食い込んでたのはその兵庫のチームばかりだったんですよね、まあ、決勝こそ大阪やったんですけど、それでも兵庫 の、 あのチームが選手揃ってたら多分そこが決勝だったかなとは僕らは思ってましたね。今回は兵庫はレベル高いなと。
いやでも本当決勝すごい見応えのある、うん、試合だったと、あ僕はあのベンチで見てて思いましたけど、うん、結構焦ってたんで本当のこと言うとだいぶ焦ってたんで、はい、出さないようにしてましたけど、はい、
決勝はブレイカーズさんと、
ユニバーですね。
ユニバーさんですか。
ユニバーさんです。
ユニバーさんといえば僕ちょっと関わってる人がいて、ちょうどね育英の同級生で、僕の時代の時のキャプテンの方はね藤井君って言うんですけどね、彼がユニバーにちょっと
藤井さんご、うん、挨拶を会場でもして、もう僕もご挨拶させていただいて、
は
い、
実は今日もユニバーで決勝やってんから、はい、できたら斉藤君来るし、
はいはいはい、
ちょっと来られへんのって言って手配しようとしてたんやけど、はい、いや俺そんなベンチ座ってないしな、それと明日は用事あんねん言われて、で今日はちょっと実現せえへんかってんけど、はい、
あのレベルは、うん、あの本当に、あすみません今、ね、あの男子の話であれなんですけど、うん、本当に男子も女子も、
うん、
僕はレベルは高かったなというふうに思いますね。で、うん、3年生の子たちも本当に一生懸命やってたし、うん、まあ、まあうちが男子は、ね、うちがあのユニバーさんに勝たせてもらって、うん、あの全国大会出れますけど、その、まあ、ユニバーさんのツイッターでこう、うん、その選手たちが上げてることも本当にじわじわ悔しかったとか、うん、いや本当すごいこう盛り上がった大会だったな。であとユニバーさんが1回戦で当たった、ゴッドドアさん、ここも、はい、県選抜の選手がいて、このゲーム何点
3点差
3点差、
はい、すごいですね、2点3点ですね、
それでユニバーさんが勝ったんだけれども、うん、まあまあ僕ら前半見てたんですけど、うん、まあ、まあどっちかってもおかしくないよねっていう、これレベルは高かったので、まあそもそもヘッドコーチなどでこうあれなんですけど、まあちょっとデイビッドがファールトラブルで、
あ、
まあ、あの西郷監督と一緒だったんですよね。あいつがちょっと試合プレータイムが結構制限されたので、ファールトラブルで、それでまあまあまあ、ただちょっと彼あいつもちょっと西、ね、僕もあのアシスタントで入ってるんで、
うんうんうん、
デイビッドに、まあ、その西福岡のことをこう言ってたら、うん、大丈夫だって俺は退場しないみたいな、ファールアウトノータイム、何を忘れたけど、なんかあの 片言の英語でなんか言ってました、まあ、退場しないっていうようなことを言ってましたね。あでまあ最後まで頑張ったし、
あ最後まで
ファウルは、ね、せず、はい、せずに、そうなんですよね。もう 前半で3つぐらいやったんかな、で後半で4つ目早めに吹かれたんですけど。
うん、審判はクラブの世界ではどうなってるんですか？審判どういう状況？協会、あこれはねちょっとリスナーさんは分かりにくいと思うんですけど、
審判のあれで言うと、その、今クラブ兵庫県のクラブ、はい、ジュニアクラブ連盟ですよね、がの皆さんらがこうやってるんですけども、はい、要はこの団体っていうのは、まあ上のこの今回出させてもらう、全国ジュニアバスケットボール選手権のその連盟もそうなんですけども、はい、要は、日本バスケットボール協会に正式に認められてない団体なんですよね、はいはいはいはい、このクラブチームっていうのは、なので、まあ、例えば審判をって言っても、はい、初日は帯同審判、まあ、私も、ま、松本、はい、コーチも吹きましたし、はいはい、でただ、まあ、そのちょっとゴッドドアさんと、はい、ユニバーさんとこはちょっとこれかなりあれかなっていうのだと、ちょっと何度か審判来てくださいって言って、かき集めてくださったりとかっていうようなので、で なのでやっぱりそういう風な面ではまだまだハード面はこれからな
ところ、これから、ね、
ところだなっていうのは思いましたね。
なるほどなるほど。いや僕もそれは本当自然な質問 で、
うんでね、
日本だってバッジとかって全部日本協会、
日本協会ですもん ね、
ね、
そうですね。
だからそのバッジが降りてくる、うん、なんていうか組織との外の、
はいは
い、団体だから、うん、その審判はどうなるのかな、まあ、バッジ持ってる人が吹いてくれたらいいんだけど、うん、手配とかしてくれるのがまた、
はい
はい、各地域の協会にあるから県協会が呼ぶわけじゃないから、じゃあどうするんだろうって、やっぱそれは、はい、まあ、人脈伝ったり
と、ね、
か
なの
でということになるんですね、ま
あ、今回は兵庫県のクラブ連盟 の、 トップの方が、うん、学校の教員関係の元教員関係の先生だったので、うん、そのまあ、もう本当個人的にですよね、うん、私も個人的に先生にお願い、ある先生にお願いして、
ほ
んなら、まあ、あじゃあほんならそうなるんだったら審判の連絡も増しとくよって言って、うん、ピッ来てくださったっていう形だったんですよ、
ね、なるほどなるほど。
なのでまあなんかちょっとこう、まあ、ワンクッション当然ありますよね、
うんうんうんうん、
っていうのは、あとまあでも本当審判 の方も来てくださって、いい大会になれたなっていうのを本当に思いますね。
やっぱこの辺って本当に子を持つ親リスナーさんってまだよく分かってないとこあると思うんですよね、
うん、
だからこれじゃあ一番関心が高い、僕なんか本当まさにオンタイムで中学生の娘がいるんですよね、
うん、
なこれクラブチームに入ってたら視線検線とかの選考に入るのかとかね入らへんのかとかねそれからまたはこの将来入るのか入らへんのかとか、はい、うん、どういう登録の制度自体を知らない親なんてたくさんいると思うんですけど、
今後その2019年でそのクラブチームと中大連と、うん、
はい、
でまあ、例えば兵庫でいうと西宮ストークスさんみたいなそのユースと、
はい、
プロチ B リーグのユースとっていうこの3つでっていう話が出てますよね、なのでまあ今年度ももうそろそろ終わりですし、です12月です、
17年度終わって
1年ちょっとなんですよね。
そう
これ多分僕は本当今の段階で言うと、今回の多分本当いい大会だったんですけれども、まだまだ本当にその要は認知度もなっていない、認知されていない、会場を取るのも今回本当にユニバのその山崎さんが運営全般本当にこうしてくださってるんですけれども、もう本当に山崎さんの人脈で会場が確保できている。
会場ちなみに
三菱電機、神戸
和田岬、
はい、
なるほど。
岸さんおっしゃるように、じゃあクラブで選抜とかってどうなんのってなりますよね。
うん、ただ逆に言うと、うん、中学、うん、それからクラブ、ジュニアカテゴリーのクラブ、
ジュニアカテゴリークラブ、そうですね。
それから、B のサブ
ユースです、
ね、ユース、
B のユース、
B のユース。
はい、
でこの3つが全部が逆に言うと日本協会の中に入るっていう、はい、
うん、そうです
ことになってくるので、
そうです、
ね、
そうです、
将来的に、日本協会が考えているのは19年度からは、うんうん、クラブチームからも、うん、 日本協会のお金が出てる視線権線っていうのに含まれて、アンダー12、13、14、15とか、
はい、
今12、14、15、
はいはい、
18、うん、とかにも入る権利は出てくるんですよね、うん、
ですよね、
多分そうじゃないと絶対おかしい、
ね、おかしいですよね、うん、
出てきてほしいなと思います、ね、それはなぜかというと日本協会に選手登録して
るから、そうです、
ね、上納金じゃないけど
他
のお金を払ってますんで、はい、やっぱり受ける権利があったり大会に参加する権利が発生してくるっていうことだと思うんで、まあ、そういう意味では19年度から親御さんも、まあ、そこも視野に入れたりしながら、
そうですね、
うん、結構こう高いマインドで子供にバスケットさせてる親御さんなんかは、はい、あクラブもあるんかとか、はい、まあ、男子だけなんですよね、あのユース、
はいはいはい、
B のユース、
あそうです、男子だけです、
男子だけ、
ね、B のユースは男子だけです、女子ないって言ってますもんね、
だから男子やったらそういう
3カテゴリーできますよね、女子だとクラブか中学になりますよね、
うん、そうそうそうそうやね、はい、うん、知っとかな、ね、
そうですよね、
うん、
もう要は今の小学校5年生の子が中1になるときにはどちらかを選ばないといけないっていうことが出てきます
ね、そうですよね、うん、
その時にはぜひブレイカーズで、
ブレイカーズで、
うん、ちょっと今宣
伝
して、宣伝して、
ブレイカーズそういう方向性だ
った、いやいやいや
初めて知った、
ね、あそうやな、今ちょっとノリで言ってもた、いやまあまあこれはあの私もそのNPO でやってるそのブレイカーズっていうバスケ教室 では一応、まあ、そのクラブチーム先ほど言ったようにほなじゃあ即今うちのバスケ教室って、はい、くぶくりいやもう今 100% やねほんまね、あの登録してるんですよね、要は中学校に所属して部活に所属して
る、う
ん、
なるほど、
はい、その頃でじゃあクラブチーム作れるのかっていう話なんですよね、いやもうなかなか僕難しいなと思ってるんですけど、まあまあその辺はもう、まあ、もうニーズに合わせて、
そういうことですよ、結局その斎藤コーチがね、いやクラブチーム登録するんだぜって言って来い来いって言ってやっぱ動くもんじゃなくて、
ね、
結局中学側で、
う
ん、まあ、専門性を求めてる選手がいるのに、
うんうん、
それに応えられないコーチ、うん、またはコーチもそこまで専門性がないから、うん、僕はそれ応えられへんけど、やっぱ職業で部活動の顧問、うんうん、それから地域の子どもたちのために責任持って部活動せざるを、部活動というかバスケ部の顧問をせざるを得ない素人、うんうん、中学教員って絶対いるわけで、そういうところから需要が生まれて、
うん、
でじゃあブレイカーズ行きますね、
うん、
ブレイカーズに選手登録しますねっていう自然な流れっていうのは、うん、これからどんどん出てくると思うし、うん、そういうところに大きな受け皿に絶対なるはずやし、需要は絶対生まれてくる、
う
ん、な自然な形、ただやっぱり学校としてもすぐ動けないし、中退例なんか特になんかいろんな人の話ではやっぱりちょっと動きにくい、やっぱ責任をね、うん、子どもたちの責任を負ってるっていう観点もあって、うん、まあ、動きにくい、サクッとじゃあそうしましょうっていうわけにもいかないっていうこともいろいろある過渡期やから、
うん、
ね、なかなか折り合いつけにくいところもあ
ります、ね、そうですね、これすいません僕ちょっと、うん、僕ばっかり喋ってごめんねます、はい、その今回ね僕あの高須中さんにあの外部コーチで、
はい、
まあ、まあ約1年ちょっとぐらいですかね、うん、あの入らさせてもらって、
うん、
1年半か、
あ
入らさせてもらって、
ええ、
そのまあ、本当に中学校の先生方のそのご尽力、まあ、特に本当に、はい、まあ、今あの女子で来てる尼崎町の松本先生なんて本当にもう、はい、もう何十年も強豪チーム作られてて、この前の西福岡の鶴賀先生もそうで、出ていただいた鶴賀先生もそうですよね、
はい、
なのでやっぱり本当に中学校の先生でもすごくあの一生懸命されてはってて、もうね、もう土日関係なく、
そこ
朝も関係なくやってはるところもある。で、まあ、あのただやっぱり中学校の中ではあの専門性のさっき岸さんおっしゃったように、
うん、
そういうところも僕はあると思うんですよね、
うん、
で、まあ、そういうところで、
そのあるという、
あごめんなさい、専門性の先生がいらっしゃらないですよ、
ね、
いらっしゃらない
という状況があると
、はい、
うん、
ありますよね、うん、だからやっぱりでそういうようなところで、まあ、クラブチームっていうのがあの受け皿にないところの、
うんうんうん、
でもう部活もないところも当然あるわけですから、
うんうん、
そ, ところの受け皿っていうのは、まあ、必要なのかなというのは思いますよね。
ごめんなさい、話がものすごい、
いえ、全然
ちょっと外れちゃいましたけど、結局男子はブレイカーズさんとユニバーさんが67対58で、
はい、
ブレイカーズさん優勝されて、女子はブレイカーズさん対ゴッドドアが54対48の6点差、は
いはい、一桁、両方ともだから一桁ゲームだったもんね。
そうですね、
となりますよね、
まあ、これはでもあれじゃね、自画自賛だけどヘッドコーチのおかげじゃね。
素晴らしい
素晴らしい、いやいやいや、やめとこうか。これで多分ね、あのブレイカーズのバカとも、まあ、まあ爆笑してると思うんですけど、
斉藤コーチの斉藤コーチの口癖らしいです。
なんかね、
はい、素晴らしい、
僕素晴らしい。
バルおちょくられてるんですよね。
いや、この前の練習試合もあの、まあ、同時で2面で同時女子と男子やってて、うん、で向こうで女子がやってたんですけど、
うん、
向こうから斉藤さんの素晴らしいが聞こえて、うん、うちのベンチがざわついてる。
マジで。
俺デビットとかって言うてたんで。
マジで。俺それ得意やからね。俺の学校の教員のとこからの隣の教室の先生が俺の授業の声がうるさいって言って。両隣の先生。恐ろ多かったよ。
次の話いきますよ、
はい、
前半少しだけ触れましたけど、増本コーチ、大久保の方でバスケ教室始められたそうで、
はい、
この辺ちょっと紹介してくださいよ。
はい、そうですね、まあ、まあ最初のバスケット教室ということで、ええ、あの明石の大久保の方で、
ええ、
はい、今やらさせていただいてまして、
もうすでに発足してる、
はい、はい、やって、まあ、もう1ヶ月半、
はい、
そうですねぐらい、はい、だって、まあ、徐々に人も、はい、入ってくださってて、っていう形には、はい、なってきてるかな。
これは中学生を対象ですか？
まあ、基本的には中学生対象ではやってるんですけども、まあ、相談していただいて、小学生の方も、
はい、
何人か来てくださってる方もいます、
はい、そうなんですね、はい、小学生は小さい子は何年生ぐらいから
来てますか？小4かな今で、はい、
なるほど。じゃあ小4でもし来たいって近くに住んでんねんけどで相談してもらえれば、
はい、
小4のお友達はもうすでに
入ってますね、はい、
来ますよっていう感じなんですね、
はい、素晴らしい、
お、素晴らしい、出ました。
、はい、
今何名ぐらいいるんですか？
今でそうですね、10名ぐらいは、はい、来ていただいてて、で毎週毎週体験の子も来てるので、
る、
まあ、大体毎週、まあ、10から15ぐらいで、はい、今はやってるかなっていう感じで。
週1回ですか？
そうです、週1回ですね、
ですか、
はい、火曜日になります。
火曜日、
はい、
何時ぐらいからどこで、大久保の方っていうのは大久保の方で決まってはちょっと移動しながらみたいな、それともどっか決まった場所、
決まった場所で、はい、やらせていただいてて、それが一応火曜日の、
はい、
18時半、6時半ですよね、から、20時半、
うん、
8時半までの2時間、
はい、
っていう形で、
うん、
はい、
うん、
やらせていただいてます。
で場所なんかは問い合わせ、
また問い合わせてください。
ただいいんですね、
はい、
これ問い合わせる方法なんですけど、僕もさっき斉藤コーチと一緒に調べておりました、
はい、
兵庫スペースバスケスペース教室、このビッグワードでね通るんですね、一番上にヒットするということが分かりまして、
あだす、
皆さん素晴
らしい、素晴らしい、いやちょっと一発目、
兵庫バスケ教室で検索かけると、はいはい、バスケット教室、バスケが必ず上手くなるノウハウを斉藤コーチうんぬんっていう、
はい、
なんか一番上に出てくるところをとりあえずタップしてもらうと、はい、ずらっと出てきます。ここでお問い合わせっていうのが、お問い合わせ、教室案内、あ、お問い合わせある、
はい、
お問い合わせっていうところを押していただきましたらメールフォームがあるんで、ここからお問い合わせいただけるみたいですよ。
はい、
うんうんうん、
30分ほど前にも大久保の教室の問い合わせがありました。
ありがとうございます。
お、素晴らしい。大久保教室が開校して、今のところは、まあ、それだけですか？どっかまた新しく開設される予定なんかあるんですか？
そうですね、一応まあ今神戸市 の、
はい、
北区の方で平子という、
は
い、
お
う
お
う
お
う、働きを、はい、今してる最中でございます。
いや、神戸市北区はね、まあ、うちのセンターサークル、まあ、北区と言えるのかな、まあ、練習してるの長田区なんですよね。
そうですよね。
で、まあ、今のところ来てくれ ってる選手というか利用者も中田の子も増えてきてるんですけど、北区ってね意外と場所がないんですよ、うん、借りれる場所が、うん、で場所があったら多分やりたい子いると思うよ、うんうん、そうですね、ぜひねちょっとね北区解説してほしいなと思うんですけど、
ありがとうございます、
うん、またそれ解説したら宣伝しますんでおっしゃってください、
あ、はい、ありがとうございます、
よろしくお願いします、はい、
そうですね、それと含めまして、はい、一応今、うん、教室ともう一つ、はい、個人レッスン、まあ少人数レッスンっていう形で今、はいはい、ちょっとやらせていただいてて、はい、まあ大体まあ一応まあ6名まで、5名から6名までで一応まあ、
締め切ると、
はい、締め切らせていただいて、まあやってる、やってます、はい、まあちょっとまあ教室の内容も入れつつ、はい、さらにまあちょっと深いところですよね、深いスキルアップであったりとか、
はい、
まあまあ、バスケットの、まあ、お勉強的なね、はい、ことも含め、メンタルトレーニングも含め、はい、そういうことをちょっといろいろ深く追求してやってます、
は
い、
こちらも大久保の方、
こちらはですね、はい、神戸市の和田岬の方で、は
い、あ、和田岬の方ですね、
やらせていただいてます、
わかりました、
あと僕もそうです、はい、少人数です、僕も始めたんですよ、それ土曜日に、
あ、斎藤コーチも少人数、
はい、まあ、6人ぐらいまで、まあまあまあ今2人ぐらいなんですけど、はい、まあまあまあもう本当にバスケ教室でその人数多くて、
はい、
バッとこういう練習でっていうのでこう当然こうやるのがバスケ教室なんですけど、まあ、少人数の方は、はい、要はもっと例えばその子の動きであったりとかその特性であったりとかで、まあ、ざっくりは教室の時は当然言うんですけど、やっぱなかなかできないところもちょっとあるので、
はい、
でそれを少人数レッスンの方
で
やってます、ね、なるほどなるほど、
これが土曜日なんですけど、うん、
僕は月曜日、はい、
なるほど、斎藤コーチはどのエリアというか大体
今やってるのはまあ当番地区ら辺で、ね、まあ、僕の家の近くですよ、ね、でやってるんですけど、まあまあそこはそこもニーズあったところでで考えていこうかなと思ってるんですけど、ちょっとまあそれはレベルをちょっと統一してやってるんですよね、なんで
だから、その6名、
まあ、6名、まあ、今僕2人だけなんですけど、はい、まあ、例えば今来てるのは中1と中2の子なんですけれども、そこに例えば大学生のお兄ちゃんがボーンって来ても、
なるほど
またまたこうカテゴリー違うし、要は筋力量も違うし、で逆に中学生の子が来ててそこにボーンと小学2年生の子が来てもっていうような形なので、まあ、まあそこは本当カテゴリー合わせ、だから小学2年生の子らが人数いてるんだったらっていうような形も、ま
あ、
今後は考えていこうかなと思ってます。
大人はやってないですか、大人は43歳の大人はやってないですか。
岸さんもう一度ダンクですいや、やりますよ、松本はやりますよ、松本は多分できるようにできると思います。
いやバストラ聞いてはる方は分かってると思いますけどね、はい、
この前の黒沢さんの黒沢さんの
いや自分はいいんだけどね、もう本当にね、迷惑かけたのこう久しぶりやなと思って。
マジです
か。学生以来じゃないかな、こんなちょっと僕涙浮かんでます。
いや全然
いや本当ね、
じゃあ黒沢の福島と
はいはい
福と大川さんとか見たんでしょ、川西さん。
大川さん見た、
はい、うん、元ズールスの、
はいはいはい、
で集めてやりますよ、僕は死ぬほど発射しますから、ね、容赦なしに
いやまあそうですか、やっぱ個人もやっぱり一人一人能力が違うから突き詰めていくと、本当はどういうかな、指導したいというか個人的に指導したいんだけど、それやっちゃうと全員の時間を取ることになっちゃったりして、ね、なかなか、じゃあ全体の練習しようかな、
そうですね、
要するにこう笛吹くような練習ですよね、はい、ピッ集めてこうだろうああだろうっていうような練習と、うん、やっぱ個人の練習って言ったら本当にこうもうちょっとスキルよりのことですよね。
これはすみません、またちょっとこの話、ちょっと長くなるけど、要は アメリカではこの個人スキルトレーナーっていうのは仕事としてトレーナーさんがね職業として賄えてるんですよね。要はそれをアメリカ人は知ってるんですよね。要はチーム練習と個人のスキルを上げる、まあ、これはあのまあ元当然ながらあの B リーガーの松本純也選手もあのその経験があるんですけれども、これ日本ではこの感覚があるのは要はプロ選手になってからなんですよ。
あ、なるほどです。
向こうではアメリカでは本当に小さい頃から要は小さいこのカテゴリーにあったことを個人レッスンで、まあ、当然これまあ岸さん分かる通り個人一人の子を一人の指導者が教えるってなると要はこれは お値段の話をするとやっぱ上がるんですよね。
それはそうです
よね。当然ながら、はい、で、1時間で2万円とかって、はい、まあごめんなさいドル計算も分かんない、まあドル、やっぱそれをぐらい親御さんが出す、要は塾行ってるのと同じ感覚なんですよ、
はい、
っていうのは向こうでは要はビジネスとして成り立つんですよね。だからまあまあまあうちはそこまでは当然まだまだ取らないんですけれども、そういうのも根付いていくべきだなとは思います。野球はやってますよね。
ああそうなん、
少年野球 やってますよね、うん、僕ちらほら聞きますよ、プロ元プロの方がその個人的にレッスンして、
なるほど、
1時間なんぼということでこうされてますよね、
はい、で需要が高まればそれはもうオークション形式で、
なるほど、
引っ張り合いますよね。そう
なるほど
ね、多分ね、いや僕2万出すからって
言
ってもう
隣で松本この時間、
なるほど、
じゃあ3万出すよっていう人が出てきたら
すごいこと、すごい笑ってるよ、
すごいこと言いましたね。いやそれは冗談です。
これがメンタル的には君下見てたからあるよね。感覚を感じてた。これも今そうです。今僕が言ってるNLP 前、ご専念させていただいたコーチフィオーレさん、藤原先生のところに、はい、松本コーチも、はい、一緒に実際に勉強してるんですよ、ね、
はい、
はい、もうブレイカーズもメンタルがっつりで、なんかそんな会話が今飛び交ってるんですけど、
もう試合後の反省会はもう戦術戦略の話は一切しない。
全然ね。
すいません、これは本当すいませんけど、
それ俺やな。
ね、君も、もうちょっとまだ。
なんかこうなんか斎藤心理教とかでこうなんか女子が言い出してるんですよ。俺は宗教は嫌じゃっつって言ってるんですけど、宗教的な指導俺嫌だって言ってるんですけど、なんかそれがこうそんな。まあ、言ってまあまあまあ好感を持って言ってくれてるとは思うんですけどね。
なかなか面白おかしく取り入れようと、はい、子供
の、ね、そのメンタルトレーニングを教え込むときに宗教だっていうのを愛嬌込めて
言ってくれるんですよ。
そういうことでしょ。
僕のインスタとかでもそれやってるところがこう出てるんですけど、まあ、パッと見たら、ね、何やってねえと思うわ。
まあまあまあでもね、まあまあ、それは、はい、
NLP っていうのがそのどういうかな、論理的に
そうです、ね、
メンタルを分解し
う、ね、
もう一回再構築していくような、はい、テクニックを学習するような、はい、そういうことなんでしょう。
そうですね、
テクニックなんですよね。
でそれがまた何日間もかけて合宿行くんでしょう。
合宿ではない、まあまあ、通うんですけど、はい、10日間コースとかでこう行くんですけど、それをまあ本当にテクニックもそうだし、で、まあ、要は自分自身もっていうことですよね。だから僕も本当に本当こんなのは今のブレイカーズの男子の子はミニバス、僕のミニバスの子も数名いてるので、その時なんか僕怒鳴り狂ってたの でそれが昨日はそれこそ昨日練習試合やったんですけど、昨日はあいつが俺にこうなんかまこっちゃんとかなんかこんなことちょっとこう僕に聞こえるように言うなんで、僕がまあ追いますっていう、まあまあだから要は怖がってた子もまあそれぐらい僕もこうまあまあ僕自身がそう自分らしくなれたのかなっていうのを思ってるんですけどね。まあ昔怒鳴り狂ってたんですけど、まあまああんなただの同胞です。まあ一応2位の頃にねごめんなって謝ったんですよ、あの時どうなってごめんなって言って
俺ね、はい、2つ質問あんねんけど、
はいはい、
1個は質問先言うね、
はい、
1個は 普通バスケのコーチってこう何や教える言うたらなんかスキルの方行ったりなんかバスケロジックの方に頭大きくしたりこのどっちかに行くのがまあパターンじゃないですか。どうしてこのメンタルとその NLP さんとこってきっと行ったらバスケのコーチばっかり言ってるわけじゃないんでしょ。
ああ違います、
会社の
僕らだけじゃん、
もういたら
バスケの
コーチングもいたらバスケに行かそうと思って
た俺らだけや
現時点 で,
そうでしょ、現時点でなんで そ, こ、はい、そっちの軸に足がこう向くきっかけになったのかっていうのが一つ、うん、でもう一つは、コーチング、これまた違う方面から質問なんだけど、僕がね自分がもしコーチングしているならば、まあ、練習中もそう、うん、多分その怒鳴るっていう感覚がほんまに綺麗事じゃなくて、うん、分かんないんですよ、
うんうんうん、
でそれやっぱり最初はそうなんかなって思うわけ、 たくさん怒鳴ったり怒ったりしてる人見てるから、だから僕は最初はあの怒鳴る気なんてないという人がだんだん慣れたり、うんうん、選手との距離が近づいたり、うん、お互いの何かのこう甘えみたいなのが出てきて、うん、だんだんこう怒鳴るようになってくるものなのか、うんうん、その辺がね不思議、
うん、
この2つをちょっと聞きたいなと思うけど、まず1つ目のどうしてね大体、まあ、コーチングにありがちなスキルの方に行くのか、うん、バスケロジックに行くのかじゃなくて、うんうん、メンタルの方入っていったんですか。
いや、まあ、そのスキルだったらロジックは当然、まあ、僭越ながら、うん、やらさせてはいただいてるつもりなんですけども
、うん、
ただ
いやもちろんそうですよ、もちろんそうですよ、うん、
で、うん、僕もね前にも、うん、ま、前、本当初めて、あのトークラジオさんに、あの出させていただいた時もこのメンタルの話もさせてもらったんですけれども、その要は子供にどうやって教え伝わるのか、
はい、
で伝わってること伝わってない子 いるんですよね。もうこれが分からなくて僕は、でその要は伝わってない子でも僕の伝わろうと寄ってきてくれてるんだけれども、
はい、
僕が伝えきれてないんですよね。 でも本人はいやこっちもうすごいあの僕私 よかったって言うんだけど、多分僕はそこに腑には落ちてないんですよね、しっくりきてないんですよっていうのはずっとあったんですよね。でまあそんなのがあって、まあ、僕もねその独学でメンタルトレーニングっていうのをこう どういうふうなのかってかやってたんだけれども、はい、まあこう行き着くところが今させていただいてる、まあ NLP なんですけれどもをベースに、
はい、
この藤原先生のコーチフィオーレっていうのは、はい、今もコーチフィオーレ でされてるんですけども、はい、このコーチフィオーレはさんはあのそこを本当に明確に僕が、
はい、
まあ、
疑問に思ってること
をこれをできましたね。だからそこは、まあ、ブレイカーズ その、まあ、僕今女子の方見させてもらってるんですけれども、そこを本当にこう 120% 出して、はい、まあ、僕もねその今まで男子多かったのでこう女子こうやったことが最初思ってたんですけど、でも本当にそこはそういう風なのも含めてできてるのかなって。だからでも根底は当然ながらどんなことをするの、仕事をするにしても何してもそうなんですけど、生活する上にするこれメンタルですよね。
そうですよね、
はい、で、まあなんかこういうこと言うと、まあ、これもその藤原先生とも話になるんですけど、要はスピリチュアル的、要は宗教的なね、ちょっと話みたいに見えちゃったりするんですけど、いやそれがそうではないので、宗教など1ミリもないので、
はいはいはい、
まあ、僕もちょっとそんな話、僕はあのデイビッドにあの僕クリスチャンでその来た時には、あの彼もクリスチャンだからそのお祈りをその、うん、お祈りをして、まあ彼がホームシックになってるのってそんな話もこの前しましたけれども、宗教もあのクリスチャンである僕が言うのに、その要はコーチフィオーレさんはそのスピリチュアル的ではないので、宗教的ではないので、これ
は
要は論理的に解明されてるっていうところの話なので、当然ながらこの小学生で特に中学生の子らが多いっていうのは、はい、本当にメンタリティなところっていうのは、まあでも NBA 選手もメンタルがさいあのくぶくりっていうよね、
うん
君もそう思うけど、うん、だからこんな話も松本あの君がこう、いやこれ斉藤さん僕 B リーグ時代に、
うん、
プロ選手時代にこれを学びたかったっていうんですよね、これ NBA 選手は NLP、 まあまあ、 あの NLP 僕取り入れてって言ってましたよね、取り入れてるので、
ああなるほど、
実際、まあ、ただ要はそれ以上のものが来るので、
うん、
要は例えば、収入で言うと、
はい、
コーチフィオレさんに払ってるお金以上の僕3倍の収入が出てるので、 ただその金額っていうのはあのたあの多少は当然ながら最初見た時は僕もえっと思ったけれども、うん、僕のその当初の収入からすればね、なんですけれどもこれさせていただいて1年で、まあ、デイビッドも含めて、うんうん、あの高志の今回のことも含めてっていうことなんですけども、やっぱり本当にメンタルなんだなっていうのは、うん、まあ僕見てもらってる方はあいつなんじゃと思うと思うんですけど、でも、あのまあまあまあ、うん、そういうのになれるっていうこと
なんですね。なるほど。いやちょっと語弊があってごめん、あの、うん、そのバスケのスキル、うん、それからバスケの論理ではなくって今言ったけど、そっちはもう当然
もう
斉藤教室がやってるのは僕はよく知ってて、はい、その上に積み上げていくのが普通じゃないのという意味で、でそこを もちろん積み上げていかはりながら、うん、こっちに、うん、ウェイトを置いていくっていうのは何かっていう、はい、そういう質問やって、はい、で、そこが今初めて分かったけど、やっぱりこうバスケメンタルのスポーツやから、うん、そういう風に強くしていくっていうようなところもあるんやろうなと思う、うん、予想はしながら聞いてみたところ、うん、伝えること、うん、伝え方とか、うん、そっちの切り口もあって、うん、メンタルって言ったらちょっとね、なんか固定的な意味合いになっちゃうんやけど、
う
んね、僕は他に言葉知らないからメンタルとあえて言うけど、はい、心の構え方というか、うん、あり方っていうのを論理的に斉藤コーチの中に持って子供と接するっていう、そっち側
僕もまだ勉強してるので当然、でも藤原先生に怒られるので でもこの前のちょっと体験、こんなのもバスケ教室でもそのブレイカーズの話したことあるんですけど、僕も本当にこの前その実はあの高須中の、まあこれ高須の子らもこれ聞いてるのであれなんですけど、あの全中終わった後にその藤原先生がその斉藤さんは全中の時の本当の思いを向き合ってるってこう言われたんですよ、ね。と思って、いや僕はこの前言った通りあれなんですけど、実はあれからまた一つちょっとこうすごいことがあって、実は僕は本当に悔しかったんですよね。本当のことを言うと、要はもう叩き潰したんねんとか思ってたんでっていうな、それを要は本当に向き合うっていうことと、で僕そこで実は本当びっくりするぐらいこう一人やったんですけど、僕ももう考えれんぐらい大泣きしたんですよね。でその奥に僕は何を求めてたのかって、当然勝ちであったりとかそんなことも全部そうなんだけど、僕自身は僕を認めてほしかった、で僕を要はこれはまああれなんですけど抱きしめてほしかったっていうのが、でまあ当然ながら人に抱きしめてもらう、まあ、僕も当然妻がいてるのであれなんですけども、その要は自分で自分のことを抱きしめるっていうことも僕その時に気づけたんですよね。でその話もその藤原先生としてて、で、まあ、その時も本当に、まあ、これメンタル的に言うと絶対的幸福っていうんですけども、ね、要は簡単に言ったらあの親御さんが子供生まれた時に本当に、ああよかったっていうあの幸福です。もうあの何の不安もない、本当に幸せだ。だから不安なことはいっぱいあるんですよ、当然ながら、この子大きくなったらどうしよう、いろんなことがあるんだけれども、そんなのもひっくるめてのっていう、僕本当にあそこの、だからその感覚は本当に高須が全中の結果の時と同じやったんですよね。でもそこにちゃんと向き合えてなかったんですよね。でも悔しいのは悔しいんです、当然ながら、なのでそこに僕向き合えて本当に良かったなって、なので、今回のブレイカーズ あの女子を見てた時にその感覚で、で僕は女の子たちに今接してるので、なのでちょっと高須の時とは実は違うんですよね、これは。
なるほど、なるほど、
はい、だからそこはちょっと僕自身も、あの指導者としてちょっとだけレベルアップしたかな。
いやいやいや、ほんますごい深い。でもそういうことか、あの時話されてた時には
時とはちょっと違いますね。
ちょっと違う、
違いますね。まあ、いや実はちょっと僕の中ではもう180度
違うというか、多分解放してなかった。
いやそうなんですよ、本当にこれものすごく、いやみんな、まあこんなのも実はいろんなやり方で解放する方法ってあるんですよね。ただその解放の方法が、例えばある人ではこれはあれなのかな、要は、まあ、こんなことも 僕みたいなのがそのメンタル分かってない僕が言うのなんで、ひょっとしたらやり方間違えて 犯罪に走ったりとかっていうのを僕は紙一重なのかなとかもちょっと思ったりもするんですよね。本当にそういうふうなのをこう自分のあるがままの姿に、うん、で、うん、まあまあ僕自身もその要はあのそういうふうなのをこうやってるんですけど、うん、っていうのは本当にあるのかなっていう、うん、すいませんなんか僕ばっかり言ってて、
いやいやいやいや面白いです、非常に興味深いなそれ本当に。え、あともう一個忘れたやん。
いやいや、すいません。
もう一個何やった
もう一個。なんまず何だった、
メンター
。あれですね。指導の時に。
ああ、そうそうそう。最初怒らへんもんやったん、斎藤コーチ。一番最初よ。
ああ、いやいや、僕だから学校の教員が だからダメってわけじゃないんですけど、うん、僕は何度も言いますけど、うん、僕も、だから僕、体育の教員やってたんで、要は、体育の先生って前に立って生徒指導しなければならないんですよ、
う
ん、
なるほど。
おでね、おっしゃってた先生方とかもいらっしゃったりとか、なんだけど、それが本当に腑に落ちてるならいいんですよ。僕は腑に落ちてなかったんですよ、うん、でもそれを僕は覆いかぶしてやってたんですよね。
なるほどなるほど。
結果的にそれは自分自身ではないので、はい、必ず歪みが出るんですよ、
はいはいはいはい、
要は長続きしないんですよ。
やっぱり仕事として演じなあかん
演じなあかん
時代でもあるんです
よ、ね、そういう時代でもあるでしょうね。でこれはそのメンタルトレーニング藤原先生もまさしく、うん、僕なんか岸さんの話してて本当岸さんも、うん、いやぜひ藤原先生とかってことでもうお話しすることが実は、うん、あ岸さんを勉強されてるんだっていうのよくわかるんですよね。今の要は演じてるとかっていうのは本当藤原先生がよくおっしゃることなんですよね。本当に僕もそうでしたし、でそれがステータスだと僕は思ってたんですよね、うんうん、学校の教員で、
はい、
なりますよね。やっぱ周りの先生、親御さんのみんな先生先生って、結構勘違いしてます僕は。うわーっと僕声でかいじゃないですか、でうわーっとこう言うもんやから、できてる風なんですよね結局。これ実は僕にとって大きな勘違いなんですよこれは。腑に落ちてないんですよね、うんうんうんうん、でもそれは腑に落ちてると自分の中でも思ってたし、なんだけれどもまあ結局それが僕学校の教員辞めてこの仕事するっていうの僕学校の教員結構続いてないんですよね、はっきり言って。だから腑に落ちてないからなんですよね。でずっと今のこのお仕事させていただいててもやっぱりどこか違うっていうので、でいろんな、まあ、ありがたいかな時間はちょっとあるので、いろんなこうところで勉強させていただくところで藤原先生に行き着いたっていう。今ガンガンガンガン藤原先生、実は藤原先生この23日の決勝の時見に来てくださってた。
見に来てくださったんですか。
ごっつかった、もう一人オーラ違ったよな。
すごかったよ、
はい、で一応男子も女子もちょっと合わせて先生にちょっと一言言って
もらって、は
い、でもいろ、まあ、その後いろんな僕、まあ、松本コーチもそうなんですけど、いろんな指導ちょっとしていただいて、
本当はそういう宗教的なんじゃなくて、うん、本当にこうトレーニングというか、うんうんうん、っていうのを本当にこうやるので、まあ、ワークって僕らは言ってるんですけども、これは、まあその何をやってるかとかって言えないんですけど、まあ、2人組だったり3人組だったりとかして、まあ、こういう状況の時にこういうこうだっていうこういうのをやるので、それがまあすごい面白いかなっていうのをすごく感じましたね。
日本のビリーね、ビリーガじゃなくて、いや受けてほしいなと僕はメンタル、そしたら本当に要はトレーニングになぜ励むのかも分かるし、なぜ勉強するのかも、ね、そうですね、多分みんなそんなこととかってあると思うので、そんなの本当に、まあ、親御さんもそうですよね。キッさん紹介しますよ本当に。
いやーそれは受けてみたいけどすごい時間もやっぱ必要やし、
まあそうです、
ね、お金も必要やし、
いやでも3倍になりますよ、
その値打ちがっていうことでしょ、安いですよっていうことでしょ。
いや安すぎますね。いや僕は最初びっくりした金額見て、
うん、
えマジでって僕思ったんですよ、
うん、
いやこいつも言ってましたけど、
うん、
いや僕ほんまもうバスっていう話ですよ僕はもうこれマジで、マジでありがとうございますって話ですね。僕その受講したさせていただいてる金額を僕は本当にものの2ヶ月ほどで取り戻してるんですよね。取り戻してるって言い方じゃないんですけど、要は
値打ちを取れたっていうことですよね。
本当に価値を取れたってこう話ですよね。
でもう結局最初は怒ってたの、
はい、怒ってた、そうなんです、怒ってました、だから怒ってました、ガチ怒り、ガチ怒り
一番最初から、
はい、もうこんなん言ったらなんですけど、まあ、要は今となってはそのいわゆる体罰になる行動は僕もやってました、こうやってました、 で、まあ、でも、まあ、あの今もその親御さんにお父さんになって、うん、あの息子がって言って僕の教室に来てくれてる子本当に、でもそれはもうありがたいことですよね、うん、なんですけれども、うん、いや僕は本当に芝居てましたね、あ言うてもだ
いやいやでも本当そうやったもんね、
いやそうですね、うん、なんか本当にそんなのがこう、横行してましたね、
はい、僕は今そういうことになったり怒ったりっていう感じ感性がもともとないんやと思うんだけど、不思議
にしたんでも えよかったんじゃないですか、いくれ
僕はやられるのは得意やけどやるのはもう全然なかった、
いやでもそれがすごいですよ、いや僕だから、うん、僕いや僕本当愛情受けてやられたんですこれもうあの、今もあのお話しますけども、こうなってしたらもう僕は涙、僕あの、ご優待された水野先生ですよね、宮城ゴールドの、はい、もう本当に愛情を受けて僕は、あのまあ、あの叱っていただいてたと僕は思ってますし、本当にもうそこはもう僕はもう365日僕は芝か、あこれ言うたら僕はいやでも本当に僕はそれを愛情と感じてたんですよね、本当に愛情を持って僕はあの指導していただいたと思ってますし、であの先生と同じ大阪体育大学に行かせていただいてっていうので、で本当に僕も教員になって僕は水野先生みたいになるんだって、でまあ、すいませんその時当初ちょっと低迷期やったらで、イクエタス選手を俺が中学生育てて、水野先生入れるんだとかって思ってたら、俺高校の教員になってるって最初やったんですけど、でもまあ、ね、そういうのはやっぱり、そういう愛情を受けてやってたんで、やっぱ僕も愛情を受けてっていうようなので、でやっぱりそんなことをこうやってたのかなとは思いますね。
僕はね多分キャラ的に受け止められなかった、
あそうなん
だ、その体罰とかっていうのを、うん、愛情って受け止められなくて、はい、ものすごい怖がりやし、はい、なんかしばかれることに怖い、はい、怒鳴られるだけでも怖い、はい、萎縮してプレーにならない、はい、でそういうタイプと、あ、まあ、別にしばかれだって言えばシュート打っとけみたいなね、あ
僕そういう
タイプ、昨日こうもいいでしょ、はいはい、あっちのタイプじゃなかったから、あのそっちの指導の方がいい選手っていうのは逆に見れないんやろなって思ったんです、
あそうなんだ、うん、あそうか、
でもそっちじゃないもう萎縮しまくる子供っていうのを伸ばして立ち上げてっていうの方がもしかしたら向いてるか、あなんとなく見えるような気がするんだけど、見えへん子もいる、
なるほど、
たったほんと1ヶ月ぐらい、いや2ヶ月か体験入れてセンターサークルとか立ち上がって、うんうんうん、僕指導経験も全くないんで、はいはい、もう指導してる人を見たりしたことあるけど、うん、全くそれないんで、うん、どうなんかなと思ったらやっぱりすごいな、難しい、うん、分かんないなと思うことを、うん、あこういうキャラのこう自分がそうだなっていう風に感じる時もあったり、うん、でも怒鳴らずに指導できるんかなと思ったりね、怒りっていうのは絶対、怒りじゃない叱りっていうのは絶対持っとかなあかんねやろなと思ったり、
まあ、あのこれもね、あのこの前そんな話があって、実はまあ、これを言うとああ多分分かるので、まあその、アルコーですね、僕この前あの叱ったんですよね、
はいはいはい、はい、
まあ、だいぶどうなったんですよ僕ね、はい、うん、まあ、みんなの前でなんですけれども、でも僕その時にその要は本当に怒鳴りながら怒りながら、まあ、まあ要は他の人らからすれば、あの女の子なんて、あの斎藤コーチあんなに怒ると思いませんでしたってこういうぐらい僕は、はい、まあまあまあ、
めっちゃ怒った
んですけれど、はい、まあまあちょっとあの、まあ、まあ要はお前それをすると大人舐めてるぞっていう話のところで、お舐めんなお前っていうのでちょっとだいぶ怒ったんですけれども、その時に僕今までの要は本当にこいつのことを思ってこう要は怒鳴れるっていうところに、これ初めて叱るっていうのが分かったわって思ったんですよね。
その
僕今まで大声で怒鳴ってたら要は自分結局怒ってるんですよね。
なるほど、
収まらないんですよ。ほいでトラッチリ食らうんですよ周りのやつらね。でやばいやばいコーチとか、まあまあ、あのちょっとコーチでもう、うわもう斉藤先生やべやべ、もう目合わさんとこでみたいな、そんな雰囲気になったりするんですよね。うん、やたらもテキパキしたりとか。うんその時、まあ、今度、まあ、ある男の子をこう言ったので、うん、女今僕女子見てるんで、うん、で女子が待ってた時に女の子らもね、その子だけ言ったら多分あれなんですけども、こう怒られ慣れてるわけじゃないかな、知らんけど、要はいきなり、うん、 テキパキしだしたんですよね。
なるほど。
どうしたどうしたとか言って、俺もういやいやいつも通りやるぜみたいな、こんないやそれまでうわー言ってたのに女子が次アップやったんで、
はいはい、
でもうしあの指導終わった後にペッてこうして「おー」みたいな感じでパッて見たら何かやったらバーって、
はいはい、テキパキ
テキパキやっちゃったんで、はい、うん、で「おおちょっと集まれ集まれ」みたいなんで、でまあいつも通りで、まあ、そのメンターってやってるんですけど、何かほんならそれでやっと女の子からホッとしてみたいな、いや別に僕ホッとしてるとかそんな関係ないし、まあ僕はいつも通りのことででこうやってたっていう、ほんなら後から女の子らに聞いたら「いやこれやばい」とかって私思いましたとかってこう言ってたんで。そんなもんなんとかっていうのは思います。だから今までの僕ならあれ多分要はとばっちりとかってあったんですよね。いやまあそんなこと俺とばっちり食らったなって多分聞いてる人は何言ってるかもしれないですけど、はい、ごめんなさい。
でもそういうピリッとした空気作る掌握力っていう、そういう力もやっぱいるしね。
あ、まあでもそれはそれが腑に落ちてたらいいと思うんですよね。僕はまあ要はニコニコ僕最近やってるんですけど、僕本当にそれは本当にこの前自分が泣いて大泣きして自分と向き合えたからそこに実は行けたんですよね。行けたって言ったらちょっとなんか変な言い方したな。だから要はその感覚にちょっと慣れたのかなって思ったんですよね。その後やったんで、
はい、意外と斉藤コーチこうナーバスなところもあるんだけど、そこちょっと見せないところがあったよね。
あ、そうですね。僕そのだからその要は指導者ってかっこよくないとあかん、まあ、当然そうなんですよ。当たり前にで要は弱み見せたらあかん、ベンチで弱み見せたらあかん、ドカッと座っとかなあかん、僕高さでヘラヘラ笑ってこれ、それが先生バレ怒られたけど、
あそうだ
僕ドッカーン座ってるでしょ、ベンチで、ね、これも実はあの兵庫県の先生怒られたりとしたけど、まあまあまあそれは僕の自然だ、まあ、前も言ってたんですけど、その僕ベンチでそれこそ裸足でおるぐらいの勢いがあるので、あまあそれが僕要は僕らしいと思う、僕らしくないのに装ってるのに、うん、装ってるのが人を教えてええんかって僕思うんだ、うん、
なるほど、
思ったんですよね、うん、それが腑に落ちてる人は僕はそれでいいと思うんですよ、うん、僕はそうじゃないんですよ、うん、なので僕は僕のあるがままの指導のやり方っていうのが本当に一番子供らに伝わるんだなって思った、
うん、そうですね。いやーでも今日は本当に長いことありがとうございました。ごめんなさい遅くまで収録させてもらって、今現在2017年12月4日23時26分まで収録させてもらったわけですけれども、
何分ぐらいだ
ったんですか。これは今1時間7分ですね。
あ、ちょうどいいぐらい。
いやー本当ありがとうございます。長いこと他宣伝しとかなあかんことではないですか。
まあこの前の兵庫県予選もですね、まあ男女子ともに優勝させていただいて、う
ん、
でまあ、全国大会の
方に、ね、
はい、
素晴らしい、忘れてた、
出場させていただくんですけども、
うん、
まあ、その場所と会場、
はい、場所と会場、
会場
日、お日にちは、
お日にちは、
年を越しまして1月の、
はい、7日ですね。
7日
はい、
でしたっけ、
678です。
678ですね、
はい、678、
前日入りしますから僕ら。
あ、ほな5日から、
5日から行きますよ。
お、
5日高須で練習して、うん、はい、でそこから
そっから
名古屋に行きます。
子供たちも、
あ、で子供、バスで
前乗りして、
はい、一緒で、はい、それが名古屋、愛知どっち出てたの、
名古屋、
はい、
なんか東海市もあるけど、まあ、名古屋市内周辺ですね、
はい、の方で、はい、ありまして、まあ、ちょっと対戦相手などは決まってないんですけど、
はい、そうですね、ウェブサイト見てもまだ上がってないですね。
今日登録締め切りやったので、選手とかチーム登録、
あ、そうなんだ、
まだですよね、
まだよね、
はい、
これからやね、
これからですね。
いやー楽しみ、このレベルはまだ高いんでしょうね。第6回か、これから何百回って続いていく、まだ第6回が生まれたばっかりだよね。いやー楽しみでございます。皆さんも218回目のバスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日は、ブレイカーズの斉藤コーチ、
はい、
楠本コーチをお招きしてお送りしました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。 See you next time. バイバイ。